さん、こんにちは。著者と読む UTA ブックの時間です。今日も、塩川佳代さんと共に、愛、自分の中の自分、意識の展開、バージョン3を読んでいくことにしましょう。第3回目は、2、形の世界を本物とする土台、ページ数では、25ページから38ページの部分です。では、塩川佳代さんに朗読をお願いします。
2. 形の世界を本物とする土台。自分の土台とは何なのだろうか。自分の土台を変えるとはどういうことなのか。学びを知らなければそのようなことを思うことはまずないでしょう。しかしここであなたも一度思ってみてください。まずその前に土台というのは次の2つがあると考えてください。1つは目に見えて、耳に聞こえて、触れることができる形の世界が土台となっている場合です。これを仮に A とします。そしてもう一つは、形は何もないけれど、心で感じることができる世界を土台としている場合です。この場合を B とします。ほとんどすべての人が今現在 A の上で生活を営んでいます。特段の意識をすることなく、目に見えて、耳に聞こえる形ある世界を現実の世界だと思っています。その中で夫婦や親子をやっています。また会社の社長や政治家、その他様々な仕事に携わっている人、そうでない人といろいろありますが、みんなそれらを A の上でやっています。また私たちは今現に持っている顔形や身体的特徴から他人と自分とを区別しています。私たちにはそれぞれに生命がつけられています。あの人とこの人は別人です。このように人間を形ある世界から見る土台の上で全てが成り立っています。人間社会とはそういうものです。全て A です。私たちは人間を形として捉え、いいえ、人間に限らず自分の周りのもの全てを形の世界から捉えて、その中で自分たちの幸せと喜びを追求していこうとしてきましたし、その中で生きる意義、目的、目標を見つけようと一生懸命でした。それは今もそうです。そして現代社会において、幸せと喜びを一番端的に表現するものがお金ということになっています。この A の土台の最大の特徴は金銭至上主義です。人はお金を手にすれば万事うまくいくと思い込んでいます。だからお金のために日々争いは頻繁に起こり、それが犯罪や不祥事にまで発展していくことも珍しくありません。また、主義主張を述べ正論を唱え綺麗事を言っても最終的にはお金をよこせ、いくらくれる、どんな保証をしてくれると裁判を起こしたりしています。今はそのような世の中です。結局、すべての問題の中心はお金だとそろそろみんな気づいておられるだろうと思います。だからといって、お金で何もかも解決するわけではないし、それが全面的に良いとも思っていないかもしれないけれど、やはりお金については誰しもが関心があり、今の世の中において決してそれを無視することはできないということでしょう。いいえ、無視するどころか、お金こそすべて、金、お金さえあれば何でも手に入れることができる、幸せになるにはお金が必要だと考えている人が圧倒的に多いと思います。それが現在人、文明人ということでしょうか。もし、お金で買えないものがあるとするならば、真心だとか、人の情けだとかいうものでしょうか。しかし、それさえも今に至っては危ないかもしれません。そこには絶対にお金が動かないのでしょうか。最初は真心も純粋かもしれません。最初から騙してやろうという思いはなくても、だんだんにお金がちらちらと見え隠れしてきたならば、その人たちの結びつきはどうなっていくのでしょうか。札束に自分の魂は売らないなんてかっこいいことを言っても、形を本物とする土台の上では、それは難しいことなのではないかと思います。それどころか、人との結びつきの中には、 金の切れ目が縁の切れ目を堂々と地で行く場合も多いと思います。また、永遠の命もお金で買えないものです。しかし、お金があれば救える命があることも事実です。お金がある人は高度な技術の治療を受けることができて、そうでない人はできない。そうなってくると、命の重みでさえも金次第です。形ある世界ではどうも命を救うことや命拾いをすることに大きな意義があるようです。したがって命を助けることができなかったりすることをどうしても暗く受け止めてしまう傾向にあります。命あってのものだね。この言葉、この思いこそが形の世界を本物とする土台を物語る極めつけだと思います。また、形を本物とする世界のもう一つの特徴として、戦争というものが永遠に続いていくことが挙げられます。どんなに平和を望み、みんな仲良く豊かにと願い、話し合いの機会を持ち、解決策を模索しても、A の土台の上では戦いのエネルギーを消し去ることは残念ながら不可能です。これはこれまでの人類の歴史がはっきりと物語っています。もっとも、ここで言う戦争とは何もミサイルや銃などで一瞬のうちに人命を奪うという、いわゆる戦争だけを指しているのではありません。そもそも、実際に人を殺すから、そこが戦場となっているのではなくて、戦いの場は人の心の中にあります。相手を非難、攻撃、破壊するエネルギーを心の中からどんどん流す。それが意識の世界においては戦うことを指します。形を本物とする心の中は絶えず戦いのエネルギーを流していると言っても言い過ぎではないはずです。平等を唱えても、形の世界は不平等です。顔形から何から何までみんな同じということはありえないし、形だから不揃い、いろいろあっていいのです。いろいろとあって当たり前で、いろいろあるから様々な思いが錯綜して、心の醜さを感じていくことができるのですが、A の土台からはそのように捉えることができません。この世には、地位、名誉、財産のある人、ない人、元気な人、病弱な人、頭の回転が速い人、そうでない人、そして姿形の美醜といろいろあります。そして現実にはみんな A の土台にあるのだから、より幸せになろう、豊かになろう、輝かしい人生を送ろうという願望が多かれ少なかれみんなの心の中にあります。だから経済力が豊富で、切れ者で、しかも健康で、美しくというのが幸せの第一条件になるのです。そうなるためにみんな一生懸命努力します。頑張ります。目標達成のために自分の人生をかけていきます。世の中押しなべて競争です。その一方で、生活空間が豊かになればなった分だけ、潤いがそがれていくことを感じる人もあると思います。ゆっくりと人間らしく自分のペースで生きていこうという人も出てきます。では、人々の欲望が集まる都会から離れて、どこか田舎にでも引きこもって、自然と共に生活をすれば、より人間らしい、豊かな、潤いのある安らぎの空間が広がっていくのでしょうか。答えはノーです。そのようなことをしても、心の中の戦いは止めることは絶対にできません。殺伐とした中で生活をしようが、のどかな中で時を刻もうが、結局はその人の心の世界の問題、その人から流れていく波動の世界の問題だからです。その波動の世界が仕事をしていくんです。間違った真っ暗闇の波動を流し続けていれば、やがてそこに生活をする人たちを巻き込んで、とんでもない事件、事故が起こってきます。全く寝耳に水の出来事と受け取られがちですが、そうではありません。原因があって形となって現れてくる現象です。そこに必要だから現象として起こってくるのです。その現象から私たちはそれぞれに本当は学ぶべきものがあるはずなんですが、真実からほど遠くにある私たちにとってそこへ思いを届かせるにはほとんど難しい状態にまでなってしまいました。なぜ自分が生まれてきたのかとか、人生の本当の目的は何か、 自分とは一体どんな存在なのか、そして死ねばどうなるのかということを知る由もなく、日々時間を費やしていると言ってもいいと思います。様々な人間模様を描きながら、しかし、いずれはそれぞれの心の世界、それぞれが流す波動の世界が形になって現れてきます。人もまばらで、しかし人情味が厚く緊密なつながりのある田舎でも犯罪は起こります。隣に住む人が誰かわからないことも珍しくない大都会において全く無関心ということも問題があると思いますが、古い風習やしきたりが残っている田舎も閉鎖的で、そういうものに心ががんじがらめという暗さがあります。要するに、どこで生活を営んでも、それらの問題や弊害が心の闇の部分として吹き出してくるようになっているのです。形を本物とする思いが間違っているからです。間違いはいずれ必ず正されます。また、形あるものを永遠にそのままの状態で保存しておくことはできません。形あるものはいずれ崩れ去り、消え去っていくのです。それは形の世界が虚像の世界だということをはっきりと指し示しているのではないでしょうか。しかし、そんなことは分かりきったことであるにもかかわらず、人間はこれまで虚像の世界にしがみつき、自分のすべてを費やしていく過ちを犯してきました。なぜなんでしょうか。崩れ去り、消え去る虚像の世界に、刹那的に栄養、栄華を求めてきた、求めていく私たちの人間の愚かさ、哀れさをあなたは感じませんか。あまりにも愚かで、あまりにも哀れ、私はそのように感じずにはいられません。ところで、人の心の中の戦いを一番わかりやすい形で示しているのが、やはり今もどこかで武器弾薬が飛び交って、人があっけなく死んでいく生々しい現実です。そこでは、神の名のもとに正義を振りかざして人殺しをしています。何が聖戦なのだと思いますが、しかし、それが今の人間の心の世界の実態だと私は思っています。国と国、民族と民族の争いから夫婦喧嘩に至るものまで、人間は絶えず戦いのエネルギーを流し続けています。互いに主義、主張があります。言い分、立場があります。それはみんな心に神、仏、何とかのパワーといった実体のない、全く訳のわからないものを握っているからです。しかし、神を信じ、仏の存在を信じ、パワーを信じる人たちは、自分の信じている神、仏、パワーは絶対なものだと思っています。自分の心の中を見て、自分の流してきたエネルギーを知っていくことをしない限り、自分が握っているものがどんなものなのかは全くわかりません。自分の中で握っているもの、神、仏、パワーの世界は素晴らしい世界だと大真面目に思い込んでいます。信じ込んでいるんです。だから大抵はその心に染みついた世界を話していくことなどできないんです。私たち人間は自分の心が何を握っているのか、それがどんなエネルギーなのか、どんな実体なのか全く知らずに来ました。しかし現実には心に神、仏、何とかのパワーといった実体のない全くわけのわからないものを握っているので、例えば利害の異なる両者が条件付きの譲歩でなんとなく和解を成立させたとしても中はくすぶり続けています。和解したからといって相手を攻撃するエネルギーは消えてなくなったわけではありません。まだまだ相手を攻撃するエネルギーが満ち溢れている中にあります。だから、どんなに幸せになろう、豊かになろうとしても、一つに融和することなど無理なことなのです。それは今、実際に世間で起こっている事件や事故などによっても、毎日、毎日、私たちの目の前にはっきりと示されています。そろそろおかしい、何かおかしい、みんな狂っているのではないかと気づいてこられてもいいようなものです。しかし、形を中心に据えた土台は、まだまだこんなことくらいでは崩れ去ることはないのでしょう。それほど堅固な土台を私たちは築いてしまいました。 それもその通りなのですが、揺るぎのない堅固な土台だと思う思いもまた本当は違っています。その土台は実は風の一吹きで大地の一揺れで儚くも崩れ去っていく砂上の楼閣なんです。だからそのことをこれからの時間をかけて証明していく方向に粛々と流れていき、確実に形を本物とする土台は崩れていきます。それを私たちは意識の流れと呼んでいます。この意識の流れを心に感じられる人間によみがえっていきましょうということなんです。